この17章は3つの箇所に分けられます。1節から10節までは庭の大鷲とブドウの木の例えがされます。そして11節から21節まで主がこの例えの解き明かしをされます。それは当時のユダの外交姿勢、人間の権力の間を揺れ動く、そして主に信頼しない姿勢について主は叱責されます。そして22節から24節までの箇所は、将来主が裁きを行ってイスラエルを回復される約束が記されています。なびくブドウというテーマでこの箇所を見てまいります。では例えの箇所1節から10節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第17章1節から10節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語れ。神である主はこう言われる。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲がレバノンに飛んできて、杉の梢を取り去り、その若枝の先を摘み取り、それをカナンの地へ運び、商人の町に置いた。また、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな木のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いが、よく生い茂るブドウの木となった。その枝はわしの方に向き、根はわしの下に張り、こうしてブドウの木となって、枝を作り、若枝を出した。さて、大きな翼と豊かな羽毛を持つ、もう一羽の大鷲がいた。するとこのブドウの木は、潤いを得るために、根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからその鷲の方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結んで、見事なブドウの木となるように、水の豊かな良い地に植えられていた。いえ、神である主はこう言われる。それはうまく育つであろうか。その根は抜き取られ、その実は摘み取られ、芽のついた若枝はことごとく枯れないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに大きな力や多くの人々を必要としない。実をそれは植えられたがうまく育つだろうか。東風がそれに吹きつけるとすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床でそれは枯れてしまう。天の父様、この例えを通して主はユダの民の不信仰を責めます。私たちの在り方もさまざまな事柄に悩む時もあります。どうかあなたに信頼してしっかりと 目指すことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、先ほど申したように、三つの箇所に分けて、エゼキエルを通して語られた予言を見てまいりましょう。第一の部分は一節から十節まで、庭の大鷲とブドウの木の例えです。二節をご覧ください。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語れと。これはイスラエルの家、ユダに対する謎かけでした。このブドウの木と、そして、マシ。一番目の、大和紙は、バビロン。そして、もう一羽の、大和紙は、エジプトを、指していることが、後に出てきます。そして、なびくぶどうは、イスラエルの民を指しています。そして、それはうまく育つだろうかと、主は、告げます。実際、うまく育つだろうかと。まあ、わしは確かに運んできたんですけども、その、木が、豊かに育ち、そして実るのは、わしではなく、地面、そして日の光、そして水、まあ、それらによってです。わしがどうこうするわけではないんです。生かしてくれるのは、この自然を与えてくださった神様です。そこにしっかりと根ざさないで、うまく育つわけはなかったのです。内容を見ていきましょう。3節くらい。9節までが大和紙の例えです。和紙、そしてまた獅子、まあ、それは権力を表すことが多いです。大きな翼、長い羽、そして、色とりどりの羽毛の和紙。それが、レバノンから、杉の、小木、小杖を、取り去って、枝の先を、置いたと。枝の先をカナンの地に運んだと。また、種を取ってきて、肥沃な地に植えたと。そこは豊かな、水がある、良い土地でした。そして、この種がブドウの木となって、わしの下に、根を張り、若枝を出した。しかし、もう一羽の大和紙がいるのを見ると、このブドウの木は、まあ、すでに潤いをいただいているのにもかかわらず、根っこを、その和紙の方に向け、枝を、その和紙の方に伸ばした。 8節をご覧ください。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結んで見事なブドウの木となるように、水の豊かな良い地に植えられていたと。確かに運んできたのは、和紙でしたけども、和紙が、実らせるわけではないですよね。和紙の下の方に、どっちの和紙にしても伸ばしても、それで豊かな実りが、成長があるわけではありませんでした。これは、日和みな、見えるところを頼んでいる、イスラエルの様子を表していました。しっかりと地に根を根ざして、そしてまっすぐ育てばいいのに、見かけが良さそうな、しかし地上に住む生き物に植物がなびいていてうまく育つわけはありません。枯れてしまいます。根っこは地面に生えるべきですよね。根を伸ばしてわしの方に、地上にいるわしの方に伸ばしたら枯れてしまいます。枯れてしまった植物、地面にしっかりと根ざさない植物は簡単に枯れて抜かれてしまいます。乾いた東風が、西の風はやっぱり地中海の方から湿った空気持ってきますけど、砂漠地帯を通った東からの風はカラカラに乾いています。潤った地面に根ざしていれば、日照りの時にも大丈夫ですけども、しかし、地面から外れて、わしに根っこを伸ばすような、愚かな、ことをしたら、たちまち乾燥して枯れてしまいます。そのような愚かなことをイスラエルはしていると主はしてきたのです。解き明かしの部分を見てまいりましょう。お読みいたします。11節から。次のような主の言葉が私にあった。さあ反逆の家に言え、これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか。こう言え、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、そこの王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。彼はこの国の主だった者たちも連れ去っていた。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて存続させられるためであった、させるためであった。ところが彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と軍勢を得ようとした。そんなことをしてうまくいくだろうか、助かるだろうか、契約を破って助かるだろうか。私は生きている。神である主の言葉。彼は自分を王位につけた王との誓いを自ら蔑み、また自らの契約を破ったので、その王の住む場所、バビロンで必ず死ぬ。戦争になって、多くのものを立ち滅ぼそうとして、類が築かれ、包囲壁が設けられる時でも、ファラオは決して大軍勢と大集団で彼をかばうことはない。彼は誓いを蔑み、契約を破った。彼は誓っていながら、これらすべてのことをしたのだ。彼は助からない。つれいえ、神である主はこう言われる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い、彼が破った私の契約、これを必ず彼の頭上に返す。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼を バビロンへ連れて行き、そこで私の信頼を裏切ったことについて彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知ると。この、捕囚があって、そして、引いていかれました、エホヤキンの王様の叔父にあたります、ゼデキヤが王と、されました。バビロンの王が彼を立てたんです。決して後ろ盾を裏切ってはいけなかったんです。しかしバビロンに服そうとしない取り巻きはエジプトを頼りにして、エジプトにバビロンを打ってもらえばいいと思って、エジプトに貢ぎ物を渡して、エジプトと密かに契約を結びましたけども、それを知ったバビロン王は怒って、ユダを滅ぼそうとし、そしてエジプトは兵を出して援軍助けることをしなかったんです。バビロンは、エルサレムを包囲していました。それがこの預言が、語られた時期のことなんですけども、自然の、砦であります、エルサレムは落とすの大変だったんですけども、主がバビロンを通してエルサレムを滅ぼそうとされ、そして包囲の中で民は衰えてゆき、ついに食料がなくなり陥落することになります。その時ゼレキ王は密かに兵と共に逃げましたけども、追跡され、そして兵たちはゼデキヤ王を見捨てて逃げてしまいました。そしてゼデキヤ王は捕らえられて、そして目の前で祭司を虐殺され、その上で目を潰されてバビロンに引いて行かれます。そしてそこで命を落とします。このことが列王記歴代史に記されています。その当時、ゼレキヤ王がまだ王であった時に、主はエレミアを通してはっきりと語っておられました。エレミア書の27章の12節から17節をお読みいたします。エレミア書27章12節からです。1341ページですね。少し長いですけど読みさせていただきます。ユダの王ゼデキヤにも私はこの言葉の通りに言った。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えて生きよ。なぜあなたとあなたの民は主がバビロンの王に仕えない国に向かって語られたように剣と飢饉と疫病で死のうとするのか。バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に聞き従ってはならない。彼らはがあなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わさなかったのに、主の言葉。彼らは私の名によって偽りを予言している。私があなた方を追い散らし、あなた方も あなた方に預言している預言者たちも滅びることになるのだ。私はまた祭司たちとこの民全体に向かって語った。主はこう言われる。あなた方は見よ、主の宮の器はバビロンから今すぐにも戻されるとあなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞き従ってはならない。彼らはあなた方に偽りを預言しているのだ。彼らに聞き従ってはならない。バビロンの王に仕えて生きよ。どうしてこの都が廃墟になって良いであろうか。こう警告されていたにもかかわらず、彼らはエレミアの言うことを聞かず、偽預言者たちの言うことになびいていきました。こうしてバビロンに反逆しました。同じくエレミア書の38章18節からお読みいたします。38章18節から23節。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることができない。しかしゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするのではないかと。エレミアは言った。カルデア人はあなたを渡しません。どうか主の御声に、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながられます。しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主が私に示された言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女たちに言う。あなたの親しい友たちがあなたをそのかして押し切った。あなたの足が泥に沈むと彼らは背を向けた。あなたの妻たちや子供たちは皆カルデア人のところに引き出され、あなた自身も彼らの手から逃れることができずに、バビロン王の手に捕らえられ、この都も火で焼かれると。そう直に聞いていたにもかかわらず、この主の言葉を封じて最後まで降伏しないためにエルサレムは滅び、ゼデキヤは捕らえられて殺される、捕虜になることになっていきます。まさに、見えるところを恐れ、死を恐れないために、このようになったのです。ゼレキヤは、気が進まないで、反逆した、王でした。彼自身はエレミアの言っていることが正しいのではないかと思い、またエレミアをかくまったりもしたんですけども、しかし、それまでだったんですね。王として、主の御声に決断することをせず、自分が、投稿者たちに、陥れられるかもしれない。あるいは、自分が、家臣たちに逆らったら、殺されるかもしれないと。そう恐れて、バビロンに立てられた王ですから、バビロンとの関係を守ることができる立場にあったのですけども、その立場を用いないで、優柔不断にずるずる抵抗を続けて滅ぼされることになったのです。積極的な反逆ではなくても、 見えるところ、周囲の圧力を恐れて、主に従うことをしないことも、また、主への反逆を、行ったことになります。後から気が進まなかったにという弁解は許されないのです。こうして、エレミアがまたエゼキエルが予言した通り、エルサレムは滅び、ユダは滅びていきます。しかし予言はそこで終わっていないのでした。17章の22節から24節をお読みいたします。神である主はこう言われる。私は高い杉の梢を取り去り、その内から柔らかい若枝の先を摘み取り、私自らそれを高くそびえる山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし、実を結び、見事な杉の木となる。その下にはあらゆる種類の鳥が宿り、その時野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、生木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知る。主である私が語り、私が行うと。若枝。それは、救い主を、指す言葉です。高くそびえる山、それはエルサレムを指しているんでしょう。そこに、取り去られた杉の、それは枯れてしまうというわけなんですけども、しかしそこから若い枝の先を取って約束の地の都エルサレムに置き、それが見事な杉の木として育って、あらゆる種類の鳥、つまり全ての国民と言っていいでしょうが宿って、多くの民を養うものとなると、主は低いものを高くし、高いものを低くされます。高ぶったものを貶め、そして謙遜なもの、取りに足りないものを引き上げます。この予言が救い主によって、そして教会によって実現していきます。イスラエルの民を不信仰偶像礼拝から清めるために、神様は約束の地から引き抜き、そして偶像礼拝の虚しさを偶像の民に支配されることを通して知らせて、民の信仰を呼び覚まして、そして約束の通り戻して、救い主を、起こされるのです。神様の、言葉は確かです。私たちは今見える状況に、翻弄されている、ところがあります。また、見えない感染症に翻弄されるところ、されているところもありますけども、主のお言葉に立ちましょう。主の約束に希望を置きましょう。 主の御言葉こそ確かな拠り所ですから。イザヤ書の55章の11節をお読みしてお祈りいたします。イザヤ書55章11節10節からお読みいたします。イザヤ書55章10節11節雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく帰ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。天の父様、時代は移り変わっても主の言葉は変わりません。主の約束は必ず成就し、また主の約束のうちに私たちは守られます。どうか見えるものになびくことなく、あなたが置かれました御言葉の救いの土台にしっかりと根ざすことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。